今朝はここでの説教は最後になります。本当にこのご奉仕をさせていただけることを、また本当に兄弟姉妹の皆様に祈り支えていただいて、祈りだけではなく具体的な支えもいただいてここまで歩んでこれたことを本当に感謝いたします。私自身本当にこの救われてここにいるのは金沢教会の日曜学校の働きで救いに導かれたからでありますし、またそこから離れていた私がもう一度戻ってくることができたのも金沢教会があってのことであります。もちろんその後名古屋教会、岡崎教会、森山教会での養いを受け、ここまで歩んでくることができた神様の御業を、感謝しております。その私が本当に最後に何を講談でと思ったのですけれども、やはり講談で語るのは私のことではなくて、本当に神様のが何を私たちに願っておられるかということでありますし、また私自身この金沢教会でこの聖書から本当にいかに私たちに対する神の御心がどのように語られているのかを学び取っていくというんでしょうか、私自身が教えられていくということが本当にこの金沢教会で教えられたことでありますし、わずかながらも培わせていただいたことだと思っております。このフィリピ書も祈祷会で当時は本当に、自分自身も学ぶ途上でありましたので、聞く皆様には何を言ってるのかわからないという状況があってここに来たことでありますので、本当にこの箇所から今のできる精一杯を取り継がせていただくというのが、やはりこの教会で養っていただいたものとしての最後のご奉仕だと心得ておりますので、ちょっといつもよりは若干長くなるかもしれませんけれども、このクライマックスのこの箇所を皆様と共に神様から教えていただきたいと願っております。今日の箇所において、考えさせられるのは、皆様は何を目標にして、つまり人生の最終目標をどこにおいて生きておられるでしょうかということであります。まあ、今の時代本当にこの長い時間をかけて何かを目指していくということが非常に難しい時代だと思います。そのような中で挫折を感じておられる方もあると思いますし、あるいははっきりした目標を持っておられるという方もおられるかもしれません。けれどもクリスチャン生活において何を目指し、それをどのように追い求めるかということは大変重要なことであると、ここでパウロは教えている箇所であります。それがクリスチャン生活やまた教会生活において大変重要だということであります。そして私たちが追い求めるものが何か、またその追い求め方によって、あるいは本当に素晴らしい栄光に至り、あるいは滅びに至ってしまうという、それほどにまで究極的な問題だということを教えているのが今日の箇所であります。これはこの救いを失うことがあるとかそういうことではなくて、救われた人生というものがどういうものかということがこの追い求める目標と求め方に現れているということができると思います。パウロはまず12節で次のように言います。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのですとパウロは語ります。この12節はクリスチャンが救われたというのはどういうことかをある点でよく言い表している箇所の一つであります。確かにクリスチャンの救いというのはある点で瞬間的なものであります。徐々にというものではありません。神に対する罪を悔い改め、イエス・キリストを救い主と信じた時点でその人の罪は許されます。その人は神のものとされます。神の子とされます。神と和解させていただけます。そして神の国に入れていただける約束をいただきます。これは瞬時のことであります。しかしなおパウロはすでに得たのではないというふうにここで言うわけであります。これは大変重要なことであります。 ローマ人の手紙でも8章で出てきますけれども、私たちはすでに得たのであれば、どうしてさらに追求することがあるでしょうか。私たちが追求する、何か追い求めるものが見当たらないというのであれば、それはここを勘違いしているからであります。私たちは確かに救いをいただいたものでありますが、それはなおもまだいただいてないものを追い求めるという人生の中にあるということを理解しなければなりません。私たちはしばしば自分がどれだけのものを得ることができたことを数えたくなるものです。それによって今自分が存在している理由を確認し、これから歩んでいく励ましとしたくなるものであります。前回見ましたように、パウロはこの3章の4節以降で、人間的なものにおいても頼むことがあると言いました。それらはパウロが自分で得たと考えていたものであったわけであります。しかしその中には、血筋というような自分の力とは関係のないもの、もう生まれた時から決まっていたものもありました。またパリサイ人として立法に熱心であったという、自分の努力によって成し遂げた、そういうふうに思っているものもありました。しかしパウロはそのどちらとも散り破ったと言いのけたのであります。普通考えられないことですよね。今まで苦労して、せっかく人と比べても、なんて言うんでしょうか、褒められるようなもの、尊敬されるものを得たんですけれども、それを本当に完全に手放してしまうということはなかなかできないことのように思います。私たちはクリスチャンとなっても、しばしば自分が人間的にこのように評価してもらえるものをどれだけできただろうか、得ただろうかということで人生を測ったりしてはいないでしょうか。つまり今までの歩みが良かったか悪かったかということを考えたりしてはいないでしょうか。しかしそのような歩みは本来のクリスチャンの生き方とは違うと、ここでパウロは言っているわけであります。確かにクリスチャンは今まで神が私たちにどれだけのことをしてくださったかという恵みを数える、このような点で過去を振り返ることはあります。そしてそれは大変だ重要なことでありますし、聖書も進めていることであります。しかし私たちはどれだけのことを成し遂げ、あるいはどれだけの評価を受けてきたかということにおいては、大事では、また大事に考えてはならないということであります。それでパウロは13節で、後ろのものを忘れというふうに言うわけであります。この忘れることが目標に向かっていくために大変重要なことであります。もしこれを忘れることがなければ、それにとらわれて次に向かっていく一歩が踏み出せなくなるからであります。この忘れるということには2つのことが含まれると思います。一つは今見てきたような人間的な功績、つまりこの世において価値あることをどれだけできたかということであります。もう一つはその逆に、できなかったこと、失敗したこと、罪を犯してしまったことも広い意味では含まれるのではないでしょうか。しかしまずここでのパウロの強調点は功績の方にあります。それらを得られたか得られなかったかを考えることは、私たちが前に進むことを妨げてしまうからであります。しかしフィリピ人の人たちは、むしろそのような人間的な功績をそれほど数えることができない状況にあったと思われます。ですからパウロはこの手紙を書いているわけであります。あるいは本当にクリスチャンになる前の方が、救われる前の方がもっとこの世において役に立てたと思ってしまう状況もあったのではないかなと思われます。ですからパウロはそこに目を止めてはならないこと、人間的には誇れるものを持っていたこのパウロであ自分であっても、それらのものを散りあくだと思って捨て忘れているのだから、あなた方もそのような人間的な功績が今見当たらないからといって、得られないからといって気にしてはならないと伝えているのではないでしょうか。それがおそらくこのピリピのクリスチャンたちが今失望している、気力を失っている一つの原因であったからだと思われるからであります。そしてやはりここでの強調点ではありませんけれども、私たちはできなかったこと、罪を犯してしまったことでさえもある点で忘れていかなければ なりません。もちろんこの罪が許されたことがいかに素晴らしいことか、得難いことかということを覚えていることにおいては、過去の過ち、あるいは過去の過ちを繰り返さないために覚えている、これは重要なことであります。そのような意味でパウロ自身はこの神の教会さえも迫害してしまったこと、そのこと自体は決して忘れてはおりません。しかしそれが前に進めなくなるような、こんな教会を迫害してしまったような私はダメなんだって思うような考え方をしていたとしたら、それは捨てなければならないことであります。私たちは過去を変えることができませんし、罪を償うことは私たちにはできないことであります。それはイエス・キリストの十字架でなければできないことでありますし、またイエス様はそのために来てくださったことであります。ですから私たちは罪を犯したことを悔いなければなりませんが、それは自分の力で償うことではなく、むしろ私たちにできることは、まあ親が子に言うこととよく似ているかもしれませんが、それらのことを気にすることではなく、それらを許されたからこそキリストにさらに似ていくために前に一歩踏み出していく、それが私たちのなすべきことであり、心を向けるべきことであって、過去のことでくよくよすることではないのであります。まあそうなりやすいものでありますけれども、そこを神様は許してくださって、むしろ前に進むようにと言ってくださるわけであります。ここまで私たちクリスチャン、救われたものというのは何を得たかを見るのではなくて、得ようとして追求していくものなのだということを見てまいりました。しかしそうしますと、私たちがクリスチャンとして救われた時に何かを得たんじゃなかったんだろうかという考えが出てきます。もちろん信仰をいただいた時点で神様からいただいたものはたくさんあります。信仰自体もそうであります。しかしそれらのものは自分の力で得たものではありません。獲得したものではないということであります。ある点で瞬時に神様からいただいたものであるわけであります。しかし私たちはこれから得ようとして追求していくものであります。ただパウロはここですでに過去形として言っているのは何かというと、キリストイエスが私を捉えてくださった、つまり私が何かを捉えたのではなくて、私がキリストによって捉えられたというのが、実は救われた者にとって本当に素晴らしい恵みの一つだということであります。私たちは自分が何を捉えたかではなくて、イエス・キリストが私たちを捉えてくださったというところに目を留めるべきでありますし、パウロはそこに目を留めていたわけであります。面白いことにパウロはこの12節の中で捉えるという言葉を2回使っております。1回は自分が捉えようとして追求している、つまりまだ捉えていないことであり、これはまだ実現していないことであります。そしてもう一つは自分ではなくキリストが私を捉えてくださったということであります。そしてこれはすでに実現していることであり、継続していることであります。もう捉えてくださって離されることはないということであります。ですからクリスチャンが救われて神様からいただいた幸いは何かといえば、自分が何かを得たということではなくて、キリストが私たちを得てくださった、捉えてくださったというところにあるということであります。ここに私たちは目を留めなければなりません。そしてそのキリストが私たちを捉えてくださったのは何のためかということもまた覚えておかなければならないわけであります。それは何だったでしょうか。12節でパウロはそれを得るように捉えてくださったと言っております。このそれというものは14節では上に見せてくださる神の栄冠と言われております。また9節では信仰に基づいて神から与えられる義とも言われております。また21節の方に、まあ、ここはまとめになりますけれども、ここではご自身の栄光と同じ姿に変えてくださるということが言われております。これらのものを 必ず私たちが得ることができるようにしてくださる。そのために捉えてくださった、キリストが私たちを捉えてくださったわけであります。キリストが捉えてくださっているのですから、私たちは自分が弱いからもしかしたらたどり着けないかもしれない、もしかしたら捉えることができないと心配する必要がないということであります。ですから、このキリストが私たちを捉えてくださったという事実が何よりも素晴らしいことなのです。ですから、ここで見なければならないのは、私たちがどれだけ一心に走れているかではなくって、キリストが私たちをいかに捉えてそこにたどり着かせてくださるか、捉えさせてくださるかという方に中心を置かなければならないし、パウロはそのことを伝えております。なぜならば、私たちは苦境に陥ることがあります。私たちは無力者に苛まれることはあります。けれども、私たちを捉えてくださったイエス・キリストは、十字架の死、つまり人間が最も無力になる状態からさえもよみがえって来られたからでありますので、この方が私たちを捉えてくださるということは、どんな絶望やどんな逆境の中からでも、さらにそこから目標を得るためにイエス・キリストがしっかりとそこまでたどり着かせてくださるという約束があるからであります。だからパウロは自分自身も追い求めるのだと言っております。先ほど少し触れましたが、14節のこの、ただこの一字に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきの前のものに向かって進み、14節の目標を目指して一心に走っているというこの言葉から、しばしばいかに一心に走っているかが強調されているような気がいたします。しかし、今先ほど見ましたように、パウロが強調しているのは、いかに一心に走っているかというよりも、むしろキリストが捉えてくださったことにあるわけであります。パウロは今牢獄にあります。もしかしたら処刑されるかもしれないという中にあるわけであります。どうしてそのような中でパウロが一心に走れるでしょうか。もしパウロが自分がどれだけ得たかということであれば、牢獄にいるパウロは今失っているものが多くあるはずであります。もしパウロが自分がどれだけ一心に走れるかを見ているのであれば、きっと挫折を感じていることだろうと思います。しかしパウロはそこに目を留めているのではなくて、キリストが捉えてくださったということに目を留めているので、たとえ牢獄の苦しい不自由な身の中にあっても、それでもなおまだ目標を得る望みを失っていないと考えることができ、その中でも一心に走っていると告白できたということに、私たちは励ましと力をいただくのであります。おそらくそうでなければ、パウロはきっとローマに対する恨みごとにとらわれていたのではないでしょうか。しかし、パウロは自分の力ではなく、自分が何を得たかではなく、キリストが捉えてくださっていることに希望を置いていたので、後ろのもの、クリスチャンになってからも得たと思えるものがたくさんあったと思います。しかしそれらを忘れて前に進むことができたわけであります。実はこのように考える考え方が重要なのだと言っているのが15節であります。私たちはこの15節を決して見落としてはなりません。ですから、聖人である者は皆このような考え方をしましょうと言っているからであります。パウロが伝えていることの大切なことの一つは、このような考え方は、まあ、パウロ、使徒パウロだからできるわけであって、弱い私たちにはできないっていうふうに考えてはならない、皆と言っていることであります。ですから、クリスチャンであれば誰であれ、このような考え方ができるはずであります。なぜなら、キリストが私たちを捉えてくださったという事実は、パウロでも2000年経った今の私たちであっても変わらないからであります。ただ少し引っかかるのは、聖人という言葉ではないでしょうか。 聖書で言う聖人というのは、まあ、完成したというものという意味があるんですけれども、まあ、ここで完成したという意味で見ますと、まあ、先ほどパウロは捕らえてはいないと、完成されていないと言っておりますので、ある点でクリスチャンは万年的に幼子であり聖人ではなれないような気がいたします。しかしパウロはここで聖人と言っているときにそういうことを言っているわけではありません。先ほど言いましたようにパウロはすでに得たのでもなく完全にされたのでもないと言っているわけですから、矛盾してしまいます。ですからパウロでここでが聖人だと言っているのは何かと言いますと、今までパウロが教えてきたような、このパウロが持っている考え方を持っている人ならば、まあ、逆説的にですね、そういう人が聖人だっていうことを言っているわけであります。クリスチャン、聖書が言う、パウロが言う主にある聖人とは何か、それは自分がしてきた過去のことを数えないで、キリストが自分を捉えてくださっていることに頼みを置いて、キリストに似ること、また神からいただく栄冠を得ることを追い求めている、それが大切だと考えていること、それがクリスチャンとしての聖人だということであります。どれだけできたか、どれだけ成長したかを考えることが聖人ではなくて、クリスチャンの目標というのは、クリスチャンの歩み方、クリスチャンのこの成長の数え方っていうのはここにあるんだ、この考え方を持っていれば聖人と言っていいんだってパウロは言っているわけであります。しかし私たちはこのような考え方をからずれてしまうこと、違った考え方にとらわれてしまうことが多いものであります。しかしこれ本来この考え方を、もちろんこの考え方を持っていないとクリスチャンになれないということではありません。このことは実は私たちが本当に全く神の前に罪人であり、そのためにイエス様が死んでよみがえってくださったというこの事実の中に実は含まれているんですね。ですから救われた時に私たちはきっと本当にイエス様に似る罪のないものとされること、本当にこの自分の力ではなくて神によって生かされることに希望を持ったんではないかなと思います。ただ私たちはこの実際に日常の一つ一つの困難の中を歩んでいく時に、いつの間にかまたこのような考え方に引き戻されてしまいますし、今までこの培ってきたこの世的な考え方というものが残っているわけであります。ですからパウロはもう一度クリスチャンとしての生き方というものに戻そうとしますし、また神ご自身も、そのもし違った考え方をしていたらそのことも神がしてくださると言っているわけであります。ですから考え方がずれちゃったらどうしようっていうことさえも実は恐れなくてもよいということであります。神様が示してくださる。ですから示されたならばそこに立ち返り、私たちは持っていないのだから持ちたいと願えばいいわけであります。それが追求していくということであります。問題は自分がいかに得たかということに目を留めることでありますし、自分にはなくて本当に求めたいというその歩みがクリスチャンの歩みだということを否定してしまうことであります。決してそのことは否定してはならないし、私たちはなお追い求めていかなければならないのであります。ここまで私たちはクリスチャンとして前を目指して歩んでいく、走っていく、その考え方が大事だということを見てまいりました。まあ、ある点でこのようなことは非常にこう、なんていうんですかね、空をつかむような部分もあります。抽象的に感じる部分もあります。そこで今日の箇所はちょっと長く読んでいただいたのは17節以降で、まあ、それもある点で具体的とは言えないかもしれませんが、結果の違う具体的な2種類の人の歩み方について示しているのが柔軟節からであるからであります。ですからちょっとここはセットにしたいと思いました。その2種類のうちの片方の人たちというのはどういう人たちかというと、 パウロは18節でキリストの十字架の敵として歩んでいる人たちというふうに言っております。そして実はこちらの方が人数は多かったようであります。なぜならパウロは多くの人たち人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからと言っておりますので、おそらくピリピ教会のこのパウロからの手紙を読んでいる人よりもこのパウロが十字架の敵として歩んでいる人の方が多かったんだろうと思われます。そして多分にその人たちの方がこの地上にあっては尊敬されていたような、あるいは自分たちは頑張っていると実感できるような歩みをしていたんだろうと思います。しかしパウロはこの今苦しんでいるピリピ教会の人のためではなくて、むしろその多くの人々のために涙を流すんですね。なぜなら彼らは今は栄誉をいただいているように思えているかもしれませんが、彼らが向かっているのは滅びに他ならないからであります。本当にそこに向かっていってほしくない、それがどれだけ恐ろしいことかをパウロは知っているので、彼らこそ本当に涙を流しされなければならない人だということを、本当に苦しみを持って心の痛みを持ってパウロは告白するわけであります。おそらくパウロ自身も以前はそういう歩みをしていたからであります。そしてそのようになぜ滅びに向かっていってしまうのか、彼ら自身は別に滅びに向かっているつもりはないわけであります。ですけれどもなぜそこに向かっていってしまうのか、それは19節でこう言っております。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼らの恥だからとパウロは言います。まあ、この言葉の印象から見ましても、彼らはこの地上では人からの栄光を得ていたんだろうなと思われます。彼らの思いは地上のことだけですという言葉からもそのことが読み取れます。まあ、地上では彼らは立派な意味ができているわけであります。しかしでは彼らの神は彼らの欲望であるっていうのはどういうことかということを少し見ておきたいと思います。この欲望というのはもともと腹という意味があるらしそうですので、まあ、多くの人はここは食欲と関係があるのではないかというふうに言いますけれども、まあ、あの欲望ということでいいと思います。つまり自分自身の欲望を満たすことに目的を置いていることは欲望を神とすることでありますし、それは滅びに向かっていくということ、まあ、広い意味ではあのそのように捉えて間違いないのではないかなというふうには思います。ただパウロがここで本当に言わんとピリピの人に直接的に語っていることはもうちょっと、まあ、違うっていうんじゃない、もうちょっと具体的な面があったと思います。それは何かと言いますと、パウロは30節で私たちの国籍は天にあります、私たちはというのは彼らと違ってということであります。十字架を敵としている人と違って、でなぜそのような対比をするか、この私たちの国籍は天にありますという言い方、私たちの本国は天にあるというそういう言い方らしいんですね。でこれはピリピの人たちにどういうとってどういう意味であったかというと、ピリピの人たちの本国っていうのはイタリアのローマであったんです。でその本国のなんていうんですかね、あの第一の植民地という言い方されていますけれども、フィリピっていうのは実はこのフィリピの後にこの皇帝の名前がついたらしいんですね。それがフィリピの人たちの誇りでありましたし、存在意義だった価値であったわけであります。ですからフィリピの人たちのプライドや栄光がどこにあったかといえば、それは彼らの本国はローマであり、彼らの代表がローマ皇帝その人だったからである。そのローマがこの領地を広げ権勢を振るっている、そのことがピリピの人たちにとっては非常に大きな励みであったしプライドであったわけなんですね。ローマ皇帝が崇められれば崇められるほど、恐れられれば恐れられるほど、ピリピの人にとっては鼻が高かったわけであります。そしてクリスチャンとなったと自分では思っている人たちの中にも このような考え方から抜けきれていなかった人が大勢いたと思われます。イエスを信じたと言いながら彼らのプライドは誇りはイエスではなくローマにあり、ローマ皇帝にあったわけであります。このような人たちはきっとフィリピの町では受けがよく苦難も少なかったかもしれませんけれども、パウロはこのような彼らのために涙を流したわけであります。なぜなら彼らは人からの栄誉は受けていたかもしれませんけれども、彼らは神から栄誉を受けることができない、神から滅ぼされなければならない、そういう歩みをしていたからであります。彼らが誇っていたローマというのは領地を広げ多くの国から搾取することによって力を得ていたわけであります。そしてその内部でも権力闘争があり、人間の欲望が渦巻いている、そのような国であったわけであります。ですから彼らが栄光と思っているローマは、また彼らが神のようにしているローマ皇帝は、彼ら自身の恥を表していたわけであります。しかしそのことを誇っていてさえば、この地上では力を得られたんですね。しかしそれは神の御前においては恥でしかなく、滅びに向かう歩みでしかないということをパウロはここで見抜いておりますし、そのことをフィリピ教会の人たちにも知ってほしいと、彼らこそ本当に悲しまなければならない、本当に恐ろしい歩みをしているんだ、あなた方は今苦しんでいるかもしれないけれども栄誉に至る幸いな歩みをしているんだ、そのことを忘れないでほしいとパウロはここで伝えているわけであります。ですから私たちもこの世の人に認められることや、この世で有名な人、活躍している人に憧れたり羨んだり希望を置いたりすることはむしろ危険なことであるということを覚えたいのであります。教会になんかそういう有名人が来た方がなんか教会に箔がつくだとか、あるいはですね、そういう世の中で有名な人にあやかりたいだとか、まあ、そういうことを考えやすいものでありますけれども、まあ、ある点でそういう立派な人たちの信仰的に反しない点で、技術的な面だとか人間的な優れているところとか参考にすることは、それは大事なことかもしれませんけれども、その人たちの栄誉を自分の拠り所とする、希望とする、そのような生き方は実は十字架に敵対する生き方だと、大変厳しい言葉ですけれどもパウロはここで言っているわけであります。なぜでしょうか。キリストはどのような理由で十字架に向かわれたんでしょうか。キリストはこの世の栄誉を全く受け入れられなかったからであります。キリストがもしパリサイ人の一人として御言葉を述べ伝えたら、御言葉は曲げないんだけども一応この世でもそういう肩書きを得ていたとしたら、きっと十字架にかけられなかったと思います。しかしパウロは人からの栄誉を受けることを拒みました。人から認められて神の言葉を語ることを拒んだわけである。その結果としてキリストはこの世から捨てられ、最も屈辱的な苦痛の死に方である十字架という刑罰を受けたわけであります。しかしそのイエスの十字架を受けられた歩みこそ神からの栄誉を受けられる道でありました。ですからパウロはこのキリストの死と同じようになり復活に預かりたいって言うんですね。しかしそのキリストの十字架を恥とするような、キリストの十字架ではなくてこの世から栄誉を受けたいというような考え方というのは、まさにこのキリストの十字架に反抗しているわけでありますし、この十字架に価値がないということに他ならないわけであります。ですからそれは十字架に敵対する歩みであり、そのような歩みから一日も早く抜け出してほしいとパウロは願っておりますし、フィリピの人たちは今苦しんでいるかもしれないけれども、あの子たちは十字架の敵ではなくて、むしろキリストと共に苦しみを共にしている人たちなのだから、喜んでほしい、喜んでいいんだということを むしろそこに喜びを見出すべきだとパウロはここで言っているわけである。ですから私たちはこの地上に自分の本国があると考えてはなりません。自分の本拠地があると考えてはならないわけであります。本拠地ではないところで恥ずかしみを受けたって、それは恐れることではないということです。ローマ人もそうだったでしょう。ピリピの人たちにとってローマ人から恥ずかしみを受けることはきっと口を受けてる気だったでしょうけれども、ローマの属国である、まあ、ローマの属国の中でもこの新ローマ、まあ、日本に埋める戸様大名と普代大名みたいな違いがあったわけなんですけれども、そういう、まあ、戸様と言われるような地域の人たちから恥ずかしみを受けたってきっとピリピの人たちは痛くも痒くもなかったと思います。そうであるならば、私たちはこの地上において神から栄養を受けられるか、神の御前に恥ずべき生き方をしているのかということを大事にすべきであって、この世の人たちがどのように評価するかということを恐れてはならない。まあ、恐れてしまうものでありますけれども、その時に私たちの本国はどこにあるんだろうということを思い返しなさいとパウロは言っているのではないでしょうか。確かに私たちはこの地上で癒しい体だとパウロは言います。21節で私たちの癒しい体をと言っております。この癒しい体というのは、まあ、一つはこの罪の性質がまだ残っている、病気にもなり痛み、また老化し苦しまなければならない、また罪に弱い、そういう意味があると思います。それと同時にこの癒しというのはやっぱり栄光と逆の言葉なんですね。癒しめられている、この地上で正しく評価されない、そういう意味もここで大いにあるだろうと思います。なぜなら栄光の体ということと対比されているからであります。ですから私たちは本当にこの地上である点で癒しめられる時があります。その時にこの地上から栄養を受けることを願うのではなく、私たちは天から主イエスキリストがおいでになること、そこに望みがあるんだ、望みを置くべきだと言っているのがこの20節21節のお言葉であります。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主、この主っていうのはローマ皇帝に対比する言い方であります。ローマ帝国ではローマ皇帝が主でありましたから、しかし私たちの主は天におられるイエスキリストだと言っているのがこの告白であります。主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいるというわけであります。このピリピの町においてローマ皇帝がこの来られるっていうんですかね、来訪するということは大変な栄誉であったに違いありません。それは大きな喜びであったことだろうと思います。しかしクリスチャンにとってはイエスの来臨こそそれに勝るものだと言っているわけであります。なぜならローマ皇帝は一時的に本当に人間の欲望と力によって多くの人々を搾取しねじ伏せて従わせているものでありますけれども、イエスご自身は万物を従わせる力を持っており、その力を持って私たちをねじ伏せるのではなく、私たちの癒やしい体をイエスと同じ栄光の体と同じ姿に変える、そういう支配力を持った方だからだと言っております。このご支配を私たちは待ち望むのであります。イエス・キリストがもう一度この地上に来られた時、ご自分の持っている最高の支配力を私たちに栄光を与えるために、受けさせるために行使してくださるわけであります。ですから私たちはこのイエス・キリストこそ待ち望むべきであり、うやうやしくお迎えする、そのことを目標として人生の最終目標として生きるべきだということであります。私たちはこのイエス・キリストの来臨とその時にいただける栄光の姿に希望 ておくべきであります。追い求めるべきであります。まあ、べきと言いますけれども、それはイエス様がそれを得る権利を与えてくださったんですよね。またそれを得る力を与えてくださったということであるわけであります。だとすれば、私たちはこの地上でどれだけ功績を上げることができたか、できなかったか、癒しめられたか、褒められたかということを気にしてはならないということがわかるのではないでしょうか。なんかそうしなければならないというより、本当にこの御言葉を心に留めれば、そのことに気づかせていただけるということであります。そのような自分の功績やこの世の目に心をとらわれて滅びに向かうのと、この世で癒しめられてもイエスご自身から栄光をいただくのと、どちらが素晴らしいか、私たちはよく考える必要があります。この世は栄光を与える人、栄光というのは誰かが与えるものです。この世で栄光を与えることのできる人、当時はローマ皇帝でありましたけれども、その人間自身が罪に悩むものであり、欲望にとらわれた人間同士であります。ですから、そのようなものに頼みを置いてはなりません。私たちはそのことを知ってもなお、そこに心をとらわれやすいものであります。ですから、私たちは、神様はこの聖書の言葉をくださいました。このピリピ書の言葉によって、私たちはこの世において違う考え方に陥っていったり、やはり癒しめられることに悩んでしまったり、できたことに喜び、できなかったことに悲しんでしまったり、そういう揺れ動く私たちをこの御言葉によって神様は支えてくださるわけであります。ですから、この御言葉が私たちに与えられていることの素晴らしさを覚えたいと思います。そして今一度、私たちはこの御言葉に支えられて、過去の功績も屈辱も栄光も失敗も忘れる決意をしたいと思います。そして主イエスキリストの来臨と、イエスご自身が私たちにくださる義と栄光と希望として追い求める生き方をしていきたいと思います。それを現実生活の中でどのように当てはめていくか、そのことを私たちは祈りながら教えられていく、それは戦いではありますけれども、でも希望のある最高の結末のある戦いであります。どうか共にその戦いを走っていきたいと思います。お祈りいたします。愛する私たちの父なる神様、私たちは自分がどれだけ功績を挙げられたか挙げられなかったか、また私たちが今どれだけ力を尽くして走れるか走れないかに思いを止めたり、あるいは今の自分に満足してしまって歩むことをやめてしまったり、あるいは自分に絶望して前に進む気力を失ったりしてしまう、本当に弱く愚かなものでありますけれども、そのような私たちをイエス・キリストご自身が捉えてくださり、真に輝かしい栄光を必ず得ることができるようにと捉えてくださったということを見ました。どうかこのことを私たちの支えとし、希望として行くことができますように、なお私たちを捉え導いてください。私たちが絶望に陥るとき、打ちしがれるとき、あるいは有頂天になるとき、そのようなときにこの御言葉を思い返させてください。そしてなお、あなたの備えられた道をキリストの支えによって歩み続ける、完走することができるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。